第4日 D 私たちが完全に神へと和解させられるためには2つの段階が必要となります。1第2コリント第5章19節では神に和解させられるのはこの世ですが、20節ではそれは信者たちです。彼らはすでに神に和解させられていますが、さらに一層神に和解させられるべきです。第2コリント5章19節すなわち神はキリストにあって世の人をご自身に和解させ、彼らに対して彼らの違反を数えないで和解の言葉を私たちに託されたのです。2和解の第一段階は罪人を罪から神へと和解させることです。スモール A、 この目的のためにキリストは私たちの罪のために死にました。それは私たちの罪が神によって許されるためです。第一コリント15章3節、私が受けてあなた方にも伝えたことは、まず第一にキリストが聖書に従って私たちの罪のために死なれたこと。ルカ24章46節イエスは彼らに言われた。こう書かれている。キリストは苦しみを受けて3日目に死人の中から復活する。47節そして罪の許しを得させる悔い改めが彼の御名の中でエルサレムから始まってすべての諸国民に述べ伝えられる。スモール B、 もともと私たちは罪人であっただけでなく神の敵でもありました。キリストのあがなう死を通して神は罪人である私たちを義とし、彼の敵である私たちを彼ご自身に和解させました。ローマ5章10節というのは、私たちが敵であった時に神の御子の死を通して神に和解させられたからには、和解させられている今さらに一層彼の命の中で救われるからだ。コロサイ1章21節かつてあなた方は神から離れていて、悪い行いのためにあなた方の思いの中で敵であったのですが、22節今や彼はご自身の肉の体において死を通して和解させてくださいました。それはあなた方を聖なる傷のない、責められるところのないものとして彼の御前に捧げるためでした。スモール C、 これはキリストの死の客観的な面です。この面において彼は十字架上で私たちの罪を担い、私たちに代わって神の裁きを受けました。第一ペテロ2章24節私たちが罪に死んで義に生きるために、彼は私たちの罪をご自身の体において木の上で担われました。その肩の打たれた傷によってあなた方は癒されたのです。ヘブル9章28節キリストも多くの人の罪を担うためにただ一度捧げられましたが、彼を熱心に待ち望む者たちに二度目に罪とは関係なく現れて救いを与えられるのです。ローマ8章3節律法が肉のゆえに弱くてなし得なかったので、神はご自身の御子を罪の肉の様で罪のために使わし、肉において罪を罪定めされました。